引き出しの奥に、そうですね、2年間くらい放置していた万年筆を取り出して、キャップを外すとするじゃないですか。
はい、はい、よくあるシチュエーションですよね。
で、紙にペン先を下ろした瞬間、インクが全くかすれることなく、すっと完璧な最初の筆跡が描ける。これ、万年筆を使ったことがあるリスナーの皆さんなら、物理的にありえないってわかりますよね。
いわゆる万年筆の最大のタブーといいますか、インクを入れたまま数ヶ月も放置すれば、水分が蒸発してしまいますから。
ですよね。
はい。ペン芯の内部でインクが固まって、最悪の場合はペン先が使い物にならなくなってしまいます。
アナログ文房具ならではのすごく厄介な弱点ですよね。でも今日私たちが深掘りしていくのは、日本の老子メーカーがその物理的な限界をどうやってひっくり返したのかという驚くべきエンジニアリングの物語なんです。
それは非常に興味深いテーマですね。
はい。と同時に、デジタルで何もかもが品質化された今の時代に、あえて手で書くというちょっとノイズだらけの体験を残す意味についても、あなたと一緒に考えていきたいと思っています。
なるほど。ちなみに今回の分析のベースとなる情報源、ソースはどんなものでしょうか？
ですね、百貨店の文具売り場で、なんと47年以上お客様と対面で向き合ってきた77歳の現役文具屋の親父、のぼたん氏が運営するブログがあるんです。
47年もですか？すごいですね。
楽しい文具ボックスというブログなんですが、その2026年3月18日の記事を資料として読み解いていきます。そして今回の主役となる企業がプラチナ万年筆。
プラチナ万年筆、パイロットとかセーラーといったメーカーが総合文具のグローバルブランドとして名前を広げている中で、なんというか知る人ぞ知る通行の身の職人集団という独自の立ち位置を築いていますよね。
そうなんです。実際のぼたん氏も記事の中で少し地味な感じがすると、かなり率直に表現しているんですよ。
確かに少し控えめな印象はありますね。
でも彼らの一世紀以上続く哲学と、そこから生まれる異常なまでの技術力を知ると、なぜ熱狂的なファンがこのブランドを手放さないのかが見えてくるんです。よし、ちょっとこれを整理してみましょう。
お願いします。
まず彼らの DNA がいかに頑固かというところから見ていきたいんですが、
はい。
創業は1919年、大正8年ですね。
大正時代ですか。日本で毛筆からペンへの移行が本格化していた時期ですね。
はい。創業者の中田俊一氏がつけたプラチナという社名は、貴金属のプラチナに由来しているんです。変色しないとか長く愛用できるという特性をピッキングに重ね合わせたわけですね。
なるほど。ただ書ければいいという段階から、一生ものの道具としての価値を最初から見据えていたことがわかりますね。
で、私が個人的にすごく面白いなと思ったのは、いまだに社名がプラチナ万年筆であることなんですよ。
ああ、万年筆という言葉が残っているんですね。
他他社が成長に伴って社名から万年筆という言葉を外して、総合メーカーとしての顔を強調していったじゃないですか。なのに彼らはいろいろ作っているのに、未だに看板に万年筆を掲げ続けているんです。これってただのノスタルジーなんでしょうか？
いや、ここで非常に興味深いのは、それは一種のマニフェスト、つまり宣言として機能していると見るべきだという点です。
マニフェストですか？
はい。総合メーカーになってしまうと、どうしても広く浅く採算の取れるものを作るという引力が働いてしまいますよね。
まあ企業としては当然そうなりますよね。
なので社名に万年筆を残すことは、私たちは極限まで技術を磨き上げた専門医であるという市場へのメッセージであり、同時に自社のエンジニアたちに対する厳しい縛りでもあるんだと思います。
なるほど。何者ではなく専門医ですか。すごくわかりやすい例えですね。
そしてその専門医としての技術力を証明する具体的なエビデンスが、記事の中でも触れられている UEF、 つまり超極細というペン先の存在です。
ああ、超極細。これリスナーの皆さんもちょっと想像してみてほしいんですが、万年筆で手帳の5ミリ方眼の中に漢字を潰れずに書くためのものすごく細いペン先ですよね。
そうです。でもこれただ線を細くすればいいってわけじゃないんですよ。
違うんですか？細く削ればいいのかと思ってました。
いやいや、ここには非常に高度な流体力学と金属加工の壁があるんです。万年筆ってペン先の極小の割れ目、スリットですね。そこをインクが毛細管現象で伝って降りてくる仕組みなんです。
はいはい、なんとなくわかります。
なので、線を細くするには、スリットを限界まで狭くして、紙に触れるペンポイントを針のように小さくする必要があります。でも、単に小さく尖らせただけでは、金属が紙の繊維に引っかかってガリガリと焼いてしまうんです。
うわぁ、それは嫌ですね。
しかも、インクの供給も途切れてしまいますからね。毛細管現象の絶妙なバランスを保ちながら、紙を削らないように、ペンポイントの合金を顕微鏡レベルで滑らかに研磨しなければならないんです。
顕微鏡レベルですか。気が遠くなるような作業ですね。
ええ。さらに、筆圧でペン先がたばむと、インクの線が太くなってしまうんですよ。
ああ、なるほど。細さをキープできないんですね。
なので、曲線の線を維持するためには、あえて金という柔らかい素材を使いながら、形状の工夫で硬くシャープな書き味を実現する。という矛盾したエンジニアリングが求められるんです。
柔らかい素材で硬い書き味を作る。それは確かに、採算や効率だけを考えるなら、こんなニッチなパーツは作りませんよね。
だからこそのマニフェストなんですよね。
採算度外視でも極限の要求にお応えると。いやーすごい。でもここからが本当に面白いところなんです。プラチナ万年筆の真骨頂というか。
と言いますと？
彼らはこうしたミクロの職人芸を追求する一方で、私たちが万年筆を使う上で一番イライラするあの問題をゴリゴリの物理的な構造で解決してしまったんですよ。
ああ、それが先ほど冒頭でお話しいただいた放置するとインクが乾くという問題ですね。
まさにそれです。彼らのフラッグシップモデルであるセンチュリー3776に搭載されているスリップシール機構ですね。ちなみに3776は富士山の標高ですよね。
ええ、日本を代表する万年筆を作るという理念の表れですね。で、そのスリップシール機構ですが。
はい。従来の万年筆ってキャップがカチッと閉まっているように見えても、実は気密性が不完全なんですよね。
そうなんです。従来のキャップ構造では、ペン先がキャップの内側に触れて傷つくのを防ぐために、空間に余裕を持たせる必要がありました。
はいはい。
それに、キャップを開け閉めする際の気圧変化でインクが吹き出さないように、わずかに空気が抜ける道を作らざるを得なかったんです。
だから水分が飛んでしまうわけですね。そこでプラチナが何をしたかというと、ただキャップをきつくしただけじゃないんですよ。キャップの内側に独立したもう一つのインナーキャップを仕込みました。
インナーキャップですか？
はい。しかもただのプラスチックの筒じゃなくて、そこに金属のコイルスプリング、つまりバネを組み込んだんです。ネジ式のキャップをキュッと回して締めていくと、このバネがインナーキャップをペン先に向かってぐーっと物理的に押し付けていく仕組みなんです。
なるほど。これをより大きな視点で捉え直してみると、潜水艦のハッチや宇宙船のエアロックのような仕組みと言えますね。
確かに。
単なる蓋ではなく、バネの反発力を利用して常にプラスの力で密閉し続ける完全気密システムをペンの中に組み込んだと。
そうなんです。インクのための完璧なタッパウェアというか、常にエンジンがかかった状態にしてくれる魔法のガレージみたいなものですよね。このバネの力で押し付けるという発想が本当に泥臭くて、でも理にかなっていて美しいんです。
おかげで2年間放置してもインクが乾かず、いつでも走り出せるわけですね。
はい。でも、ここでちょっと待ってください。少し意地悪な見方をすると、現代人ってそもそも万年筆を毎日使うわけじゃないですよね。
ええ、まあそうですね。
だったら、インクが乾くのって現代のユーザーにとってそこまで致命的な大問題なんですか？ボールペンもある時代ですし。
そこで視点を変えてみましょう。実は毎日使わない現代人だからこそこのスリップシール機構が決定的な意味を持つんですよ。
どういうことですか？
昔の文豪や事務員のように毎日何十枚も原稿用紙を埋めていればそもそもインクが内部で乾く暇などありませんでした。
ああ、なるほど。常に新しいインクがペン芯を通り抜けていたからですね。
ええ。しかし現代の私たちは違います。メインの仕事はパソコンやスマートフォンで済ませて万年筆を使うのはたまにアイデアを練るときや特別な手紙を書くときだけです。
確かに毎日は使わないですね。
つまり現代人のライフスタイルにおいて万年筆は必然的に放置される道具になってしまったんです。いざ特別な気分で使おうとしたときにインクが出なくてペンを洗浄する羽目になる。このメンテナンスの手間こそがアナログ回帰を阻む最大の心理的ハードルだったんですよ。
ああ、すごく腑に落ちました。プラチナはその現代人のライフスタイルを正確に観察していたんですね。
その通りです。
放置されても即座に使える状態を作ることで、万年筆を手間のかかる骨董品から現代の実用ツールへと引き戻したと。しかも驚くべきことに、彼らはこのスリップシール機構を数万円する高級モデルの中にだけに留めておかなかったんですよね。
ノボタン氏の記事にもあるエントリーモデルへの展開ですね。
そうです。プレジールという初心者向けモデルがあるんですが、これが本当に価格破壊というか、アルミ製の高級感あるボディで、なんと税込み1650円なんです。
1650円ですか。それは驚きですね。
ええ、カートリッジもコンバーターも使えて、さらにこのスリップシール機構まで搭載してこの価格ですよ。何か裏があるんじゃないかと疑ってしまうレベルです。
高級車のエンジンやサスペンションの技術を大衆車にそのまま移植するようなものですね。これは明確な万年筆の民主化の意図を感じます。
民主化、いい言葉ですね。
ハードルを極限まで下げて、まずはこの豊かな世界に足を踏み入れてもらうための戦略でしょう。
そして初心者がプレジールで万年筆の書き心地を知って、インクが乾かないならちょっと面白いインクを入れてみようかなと思い始めたところで、彼らは信じられないほど手間のかかるとんでもないプロダクトをぶつけてくるんです。
それがクラシックインクですね。
はい、古典インクとも呼ばれるものです。
ここから一気に話の位相が変わりますね。利便性を追求してきたブランドがあえて非効率なものを提案してくるという。
そうなんです。このクラシックインク、カシスやフォレストなど6色のバリエーションがあるんですが、ただのインクじゃありません。紙に書いた瞬間は鮮やかな色なんですが、時間の経過とともに筆跡がどんどん黒く深く変化していくんです。
へえ、色が変化するんですか。
はい、まるで時間をかけて現像されていくポラロイド写真みたいに、書いた瞬間が完成じゃなくて、時間が経つことで初めて文字が育つんですよ。
なるほど。それは伝統的な没色紙インクの製法ですね。お茶などにも含まれる植物由来のタンニン酸と鉄イオンを掛け合わせたものです。
まさに化学反応ですよね。紙に書かれて空気に触れることで酸化して黒色の物質に変化していく。だから水に濡れても消えない強力な耐性性と長期保存性を持つんです。
ただ強烈な化学変化を起こすということは、当然ペン先の内部でも厄介なことが起きるんですよね。
ええ、そこなんです。
ペン芯の内部で酸化が進めば、強固な鉄の錆のような成分が固着してしまって、通常のインクの火ではないほど深刻な詰まりを引き起こしますから。
だからノトマン氏も記事の中でこうアドバイスしているんです。インクの色を変えたり出が悪くなった時は、ペン先をぬるま湯に一昼休、お風呂に入れることをお勧めしますと。
お風呂ですか。
はい、これリスナーの皆さんも考えてみてください。すごくないですか。さっきまでスリップシール機構でメンテナンスのストレスをゼロにしましたって言っていた同じ会社が、一昼夜お湯につけて押せばくださいっていう極端に手間のかかるインクを作っているんですよ。
一見すると完全に矛盾していますね。技術でストレスをなくすことと、あえて手間を生み出すこと。しかしここには何のために書くのかという根源的な問いへの答えが隠されているように思います。
どういうことでしょう。
デジタルツールなら文字の色の変更なんてワンクリックで 0.1 秒で終わりますよね。極限の効率とスピードです。
ええ、一瞬です。
しかしプラチナはそれではこぼれ落ちてしまう時間があると考えているのではないでしょうか。
こぼれ落ちてしまう時間。
書いた文字が空気に触れてゆっくりと色を変えていくのを眺める時間。インクの出が悪くなった愛用品を一日やぬるま湯のお風呂に浸してじっくりといたわう時間。
ああ、なるほど。
この道具を愛しむための余白は、すべてが即座に消費される現代において、リスナーの皆さんの心に静かなマインドフルネスの体験をもたらしているんです。
つまり不要なストレスは技術で徹底的に排除するけれど、豊かな手間、つまりインクの育てるとか手入れをするといった時間はあえて残していると。
ええ、そういうことです。
まるで面倒な渋滞は避けたいけれど、マニュアル車のギアを操作する楽しみは手放したくないっていうスポーツカーの愛好家みたいですね。
まさにその通りです。そしてこの目的を持ったエンジニアリングという視点で見ると、プラチナ万年筆が展開している万年筆以外の筆記具の存在理由もパズルのピースのように完璧にはまってくるんです。
あ、それノーボタン氏の記事の後半に出てくる2つの名作のことですね。つまりこれってどういうことなんでしょうか。
ええ、ぜひ紹介してください。
一つはプレスマンというシャープペンシルです。これ見た目重視のファッションではなく、現場のプロが使う過酷な環境に耐えるワークウェアみたいなものなんです。
記者や編集者向けですよね。
はい、速記に特化して作られたプロ用の道具です。芯の太さは 0.9 ミリ、負圧をかけても絶対に折れない太さと、長時間の取材でも疲れない極限の軽量設計になっています。
そしてもう一つが1964年に発売されたソフトペンですね。
そうです。学校の先生がテストの丸付けで使うあの赤いペンです。実はあれ万年筆の技術を応用して作られていて、大量の答案に丸をつけても手が疲れないようにペン先が柔らかくしなるように設計されているんですよ。
インクもペン先も交換可能で非常に経済的ですよね。
はい。でも私ここで最大の疑問を持ったんです。
何でしょう。
一方では超国際の万年筆で究極の繊細さを追求して、さらに色の移ろいを楽しむインクという風雅な嗜好品を提供している。なのにその裏では芯が絶対に折れないタフなシャーペンやひたすら丸付けするための実用ペンを作っている。
かなり極端ですよね。
ええ。この一見矛盾するラインナップの意図は何なんでしょう。ラグジュアリーな世界観と反する気がするんですが。
両極端に見えますが、彼らの問題解決のアプローチとしては全く同じことをしているんですよ。
同じことですか。
はい。彼らは単に美しいペンを作りたいわけではないんです。プラチナ万年筆の芯にあるのは、特定のプロフェッショナルが直面している書くことの障壁を物理的なエンジニアリングで解決するという思想です。
障壁を解決する。
ええ。手帳に曲章の文字を書き込みたいという障壁には UEF を、放置するとインクが乾くという現代人の障壁にはスリップシール機構を、
はいはい、
取材現場で芯が折れてしまうという記者の障壁にはプレスマンを、そして硬いペン先で丸付けをして手が疲れるという教師の障壁にはソフトペンを。
なるほど。
対象が趣味人であれ、ハードな現場のプロであれ、使う人のストレスを技術で解決し長く愛用できる道具を作るという哲学において、彼らは一切ブレていないんです。
いやー、全てが徹底した実用品としての課題解決という一本の線でつながりましたね。だからこそ名前がプラチナ万年筆であってもシャーペンや採点ペンを作ることに何の矛盾もないんですね。
そういうことです。
書くための専門医として患者の症状に合わせて最適な処方箋を出しているだけなんだ。いやー、見事です。1919年から続く理念が全て一貫して息づいているんですね。
そしてこのブランドのブレない姿勢は、これは非常に重要な問いを投げかけていますね。最後に今回のソースを提供してくれたノボタン氏自身の背景にもう一度焦点を当ててみませんか。
ノボタンさん、百貨店で47年文具を売り続けている77歳のベテラン店員さんですよね。
ええ。47年間対面でお客様の悩みを聞き、それに合うペンを提案し続ける、これはとてつもなく尊い伝統であり、彼自身の強固な芯です。
はい。
しかし彼はその伝統的な接客手法に甘んじることなく、ブログを開設して発信を始め、さらに2025年にはなんとアマゾン Kindle で電子書籍まで出版しているんです。
77歳で Kindle 出版ですか。対面販売のプロがデジタルの最前線に立っていると。
プラチナ万年筆な100年以上前の万年筆というアナログな伝統を守りながらも、スリップシール機構のような新しい技術を取り入れてきたように、
はい、
記事を書いたノボタンさんもまた長年の対面接客の経験という変わらない芯を持ちながら、ブログや電子書籍という最新のツールを使って発信し続けています。
ブランドの哲学とそれを語る人の生き様がこれ以上ないほどシンクロしていますね。
そこでここまで聞いてくださったリスナーのあなたに問いかけたいのです。あなた自身の中にある絶対に変わらない芯、伝統や強みと言い換えてもいいでしょう。それは何ですか。そしてその大切な芯を持ちながら、新しい環境に合わせてどう自分をアップデートしていけるでしょうか。
非常に考えさせられる問いですね。リズマーの美賀さんも引き出しの奥で眠っている万年筆を取り出して、ぬるま湯のお風呂に入れながらじっくりと自分自身の芯について考えてみる良い時間になるかもしれません。次にそのペンにインクを通した時、あなたはどんな新しい物語を書き始めるのでしょうか。それでは今回の深掘りはこの辺で。